足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
とうとう足立さんの本が発売されましたね。
発売されまして。で、はい、まあ、今日は収録日なんですけど、まだ、ただね、発送とかがもうちょっと遅れるみたいなんで、
そうなんですね。
少し、待ってもらわないといけないんですけど、ただですね、
はい。
驚いたことに、見たら、知り合いの人からね。
はい。
え、この本4000円もすんの？って言われて。
え？どういうこと？
え？どういうこと？いや、1430円やけどって言って、アマゾンで4000円になってるって言って。で、慌てて見たら、
はい。
中古の4000円のやつが表示されてて。
そうなんや。
中古本が4000円とかになってて、え、どういうこっちゃねんっていう思って、
はいはいはい、
で、またしばらくしたら、
はい、
なんか今度1800いくらとか出てきて、
はいはいはいはい、
え、何が起きてんのっていう、もう、もはやなんかやっぱ NFT のことを書いてるから、どんどん値段、高値で取引されるのかな、みたいな、よくわからんけど。
いや、まあね、今これ、それ聞いて今、Amazon 見てるんですけど、うん、出てないですよ。
NFT の解説書って
調べてるんですよ。
NFT の解説書。
の。
うん。の解説書。
あ、出た出た。あ、ほんまや。でも。
4000円になってる。
なってる。4147円になってる。ほんまや。
すごいでしょ何この値段っていう、ね。
誰が僕やったりして
る。いやいやいやいや。まあちょっとね、これね、
はい、
話すとちょっと長なるんで、
後半にしましょうか。そういうなんか、
ね、
悪いことするやつがおるんですね。
悪いことするやつ&ね、アマゾンのね、ちょっとね、変な仕組みがこう絡んでてですね、これまたこれで、なるほどねって思いましたよ。
じゃあ、ちょっと後半に、それはちょっともうエンディングのところでね、ちょっと紹介します。はいはい、早速じゃあ、今週もニュース行きましょう。今週のニュースは8件です。消費者庁はメッセージアプリ LINE を使った消費生活相談窓口の実証実験を始めると発表しました。 SNS の利用増加に伴いトラブルが起きても生活センターなどの公的窓口に相談しないケースが増えていることから LINE を活用するそうです。
はい、まあね、確かに10代、20代とかなってきたら、もう最近ほんと電話とかってね、全然使わないような世代になってきてるんで、そうすると、こういう消費者センターとか言われてても、その電話番号で出てて、電話かけるようになってるんですよね、そのホームページとか見ても。うん、そうすると、途端にも、えってなってしまって、かけなくなるっていう可能性が非常に高い。で、まあ、だからこそ、その LINE で、とりあえず今回は実証実験をして、どれぐらいその問い合わせが増えるのか。まあ、確かに、その電話っていうものをもう使ってない世代、っていうのがね、もう出てきてるので、もう LINE のその音声でやり取り、IP 電話みたいなんでやり取りできちゃうんで、だからやっぱりこういう窓口っていうのは今後その公的な機関ほどなんか必要になってくる、なんか時代がね、こうまた一つこう変わり始めたなぁと、そんな気がします。
情報通信研究機構は、10月29日午前0時35分に大規模な太陽フレア現象が発生したと発表しました。この影響で30日午後以降、数日間にわたり地球周辺の電離圏や地磁気が乱れ、 人工衛星や長距離間の通信などに障害が発生する可能性があるそうです。
はい、遠く離れた太陽のね、太陽フレア、まあ、要は、ボカーンとこう爆発したようなやつなんですけど、そっから、いろんな電波とか、いろんなものが、こう、降り注いでくるので、その影響でですね、通信機器とかいろんなものに、なんかトラブルが起きるんじゃないかということで、まあ、この放送がね、聞いてる水曜日とかにはもうほとんど影響はなくなってるかと思うんですけれども、ただとはいえね、こういうものがどこにどう影響出てくるかってなかなかわからないですし、で、場合によっちゃほとんど影響ないのかもしれないし、あるいは全然そのわからないところで影響が出てるのかもしれないっていうのなんかね、どんどんいろんな電子機器増えるのはいいんですけども、こういうその自然界に起きる いろんな出来事とか、あるいは遠くの星のその新星爆発だとか、そういうものによって X 線が降り注いだりね、電磁波が降り注ぐようなことになるんで、そうするとその影響で、トラブルが起きるなんてこともあるので、まあなかなかね、このハイテクな、いろんな機器が広まれば広まるほど今まで思ってなかったようなところのトラブルというのを気にしないといけない。なかなかね、難しい問題だなとは思います。
Adobe は、Photoshop で制作したコンテンツに制作者の情報を埋め込めるようになったと発表しました。NFT マーケットプレイスに出品すると、埋め込んだメタデータから制作者の情報を取得し表示できるそうです。また、画像の修正履歴などのデータも取得できるそうです。
はい、もう話題の NFT ですけれども、もうついにというか、なんというか、Adobe の Photoshop までもが NFT に対応するようになったということで、その Photoshop で作った、画像の作品ですよね、その CG をオープンシーだとか、そういう NFT のマーケットプレイスに出品すると、その画像の中に埋め込んだメタデータからですね、作者とかそういう情報を引っ張り出して、そのマーケットプレイスの中の画面でも確認ができるようになると。要は、今まではその申請するときに自分が入力した情報で見るっていう形だったんですけども、もう画像の中にメタデータとして埋め込んでしまうっていうことができるので、より NFT と組み合わせると明らかにこれは誰の作品っていうのが明確になってくると。で、またAdobe なんかが推進しているそのコンテンツ認証イニシアチブっていう仕組みとかをですね、うまく使うと改ざんされてるとか、どこが修正されたかとか、修正履歴なんかも確認できるようになるので、今後その NFT とこういうものが組み合わさっていくとですね、いろんなところで、この、画像の中にね、いろんな情報を埋め込むっていう、そういう仕組みがこれからものすごく重要になってくるんじゃないかなと思います。
Adobe は、Photoshop の深層学習を使ったニューラルフィルターに新機能、風景ミキサーを実装しました。2つの風景を合成することができます。高層ビル街と森林の写真をミックスすると、ビルの窓から草木が生えたような風景になり、荒廃したゴーストタウンのような風景になります。
Adobe のニュースがちょっと2件続きますけれども、このね、風景を合成するっていう、なんか、すごいことができるようになってきたなって感じですよね。その、本当都心のこの高層ビルみたいなのと、その森林で木が生えてる状態の絵を合成して、窓からね、こう草木が伸びたりとか、その、なんか日本の人でもね、こうやってる人なんかいたんだけど、大仏、奈良の大仏とか、鎌倉のあの仏像とかね、そういうのに、森の合成して、こう苔むしたようなね、でっかい仏像になって、なるっていうね、もうなんか、その、今まで、こんなの手作業でやろうとしたら、えらい大変な加工だったのがですね、一瞬にして誰でもできるようになってしまうと。まあ、ますますですね、その、フェイクとかなんとかっていうのがもうなんかもうよくわからないような状態になっていくし、その中で一体どうやってね、本当の画像とかが、本当のというのも変ですけど、実写でちゃんと撮った写真だとか動画っていうのをどう区別していくのか、ますますなんかね、難しくなっていくし、逆にまたこういうエンターテインメントが誰でも手軽に楽しめるようになったっていう、なかなかね、いろんなことが出てくるなと思います。
Facebook のマーク・ザッカーバーグ CEO は社名をメタに変更すると発表しました。これからは Facebook ファーストではなくメタバースファーストになると発言しており、今後はメタバース事業に注力するようになっていきます。
これについては後半にしたいと思います。
凸版印刷は博物館の展示物にスマートフォンをかざすだけで解説文や CG 映像などを高精度に重ね合わせることのできる博物館ガイドシステムを開発しました。 CG データなので多言語対応や簡単に説明文を入れ替えることができるのが特徴です。
はい。まあ、いろんなね、博物館とか展示館とか、まあ、美術館なんかで、説明ね、ガイドがこう流れてくるようにするって、いろんな仕組みがあって、QR コード読んで、その音声が流れてくるとか、それも英語だとか、ドイツ語だとか、中国語だとか、いろんな言語でこう、選択できたりとかっていうのは今までもいろいろあったんですけども、今回はですね、その、展示されているものに CG を重ね合わせる、いわゆるAR のような技術をこう使っていてですね、例えばその博物館で恐竜の骨格標本みたいなのがこう展示されていると、そこにこれを重ねるとですね、その、骨だけじゃなくて実際の恐竜がこんな、表情してたとか、こんな形だったって、その標本の上にこう被せてね、実際の体の様子がこう見れたりとかですね、その、後ろ側がどうなってるかっていうのを、こう、後ろのところの状況が見れたりとか、地球があったらそれがぐるぐるっとこう回すことができたりとか、まあ、いろんなことがね、できるようになってくるんで、今後のその、展示するものとか、その、博物館、美術館、そういったところで、よりそのエンターテインメント性の高い説明だとか、いろんなものができるということになるし、また、その、展示物の周りね、いろいろごてごていろんなものをパネルつけたりなんやかんやっていうごちゃごちゃしてたのが、そういうのがすごくスッキリするような形になって、その作品そのものをじっくり見たい人にとってはすごくいいでしょうし、説明をもっと細かく聞きたい人にとってもすごくいいというので、なかなかね、面白いことが今後できてくるんじゃないかなと思います。
情報セキュリティ企業のラックと三菱 UFJ 銀行は AI を活用し、高齢者から盗んだキャッシュカードで ATM から出金するなどの不正取引を検知する実証実験を行いました。ラックの金融犯罪対策部門が蓄積したデータを活用し、不正出金を約 94% の精度で検知することに成功したそうです。
はい。この不正出金をですね、そのやり方というか、まあ要は普段使っている人と違う使い方をしているということを検知して、でもってアラートを上げるということなんですけども、それで、94% の精度って、かなりすごいことじゃないかなという気がします。まあこういうものがね、どんどん出てくれば、まあ私がずっと言ってるように、その機械の方がね、人間を認識しないといけないと。もうなんでいつまで経っても人間がね、こうパスワード入れるとか、ID 入れるとか、キャッシュカード差し込むとか、そんなことをやってるからね、こういう犯罪ができるんであって、そうじゃなくて機械の方が人間の癖をちゃんと感知して、これが本人、あ、これは本人じゃないっていうのをね、判断できるようになってくる。やっぱりそういうところがすごく重要で、まあね、今回こういうものができてきて、どんどんこう活用されていくと、本当その、暗証番号だとかそういうものを覚えてなくても、ちゃんとね、機械の方が認識してくれる。多分そういう世の中ね、早く来てほしいなと思います。
アメリカの Amazon.com は、従業員向けの IT セキュリティに対する意識向上トレーニングを個人や企業を問わず誰でもオンライン利用できるようにしました。形式は動画で、音声は英語のみですが、字幕で日本語も表示されます。授業のような堅苦しい内容ではなく、映画のオーディションという形で役者がセキュリティ対応の演技をするという楽しめる内容になっています。
はい。まあ、この動画ね、まあ、内容はそんなに難しいことは言ってないですし、その、映画のね、 出演する人のオーディションみたいな感じで、まあ一人一人がいろんな演技したり、いろんな言語でこう喋ったりするのを、まあ日本語の字幕も出るんで、それでこう、どういうことに注意しなきゃいけないか、セキュリティの、しかもですね、非常に広い範囲を、短い動画なんですけど、その、IT の機器とかそういうものだけじゃなくって、その、会社の ID カードの使い方とかですね、そういうものすごく基本的で、かつ幅広くですね、物理的な内容、物理的なセキュリティとか、そういったものをひっくるめてこう説明されているので、これはね、本当いろんな企業の方にね、ちょっとした時間で見れるので、ぜひ、こんなん知ってるわっていうところもあるけれども、一度ね、もう一度、自分の中でセキュリティ、あ、こういうことまで考えなきゃいけない。この範囲まで考えとかないといけないっていうのを改めてね、知るには非常にいい教材になってると思うので、ぜひ、リスナーの皆さんのですね、会社の中でも使っていったらいいんじゃないかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、
その時に、負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ、売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時に、こうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐやさんのホームページのサービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。Photoshop のニューラルフィルター。
うんうん、うん。
あ、全然話は読むのでも、Photoshop って言ってますね、僕ね。ニュース読んでて自分で思ったんですけど、Photoshop ですね。
細かいな。
いや、なんか自分で喋ってておっさんくさいなと思って。フォトショップね。フォトショップって言ってるなと思って。
おっさんくさいっておっさんやからええやん、もう。
まあまあね。いやいや、多分聞いてる人笑ってんのちゃうかなと思いながら、ちょっと弁明しとこうかなと思いまして。なんかこう、きっちり読もうと思うと、ついついフォってやると噛みがちじゃないですか。
フォトショップって
口をね、口をこう大きく開きながら喋るようにしてるんですけど、と、
うん、
なると、フォーってこう、口をすぼめるわけじゃないですか。
いや、もうええわ、そんなどうでも。
だから今日、フォトショップの話題が2つ出たからね。
うん。
はい。
に。
はい。その後半の方。
はいはい。
ニューラルフィルターってやつで、
うん、
2つの風景を合成できるっていうのがあったじゃないですか。
はい。
その今、ページを見てるんですけど、すごいですね。本当に。
すごいよね。
ねえ。
ほんまに。 もうな、これ、ほんまにこれ合成なんて、こんな風景あるやんっていうね。もう、ええ感じにこれ合成しよるから、もう、すごいよ、もうなんか。
なんか、一般の人が、まあ、合成してツイッターに上げてるやつみたいなんも、
うん、
なんかもう、ガンガンね。ほんまにちゃんとなんか、もう、めっちゃ現、リアルな、
そうそうそう。
大仏さんがね、のうん、もう見捨てられた大仏さんみたいになってたりとか。
そうそうそう。すごいよ。もうなんかね、うん、フォトショップのね、タグで、ツイッターとか調べるとみんないろんなん上げてんねんけど、うん、いやーもうすごいで、本当に。
うんうんうん、
なんていうか。鳥取砂丘とかで撮ってる写真に緑の画像を被せたらさ、はいはいはい、なんか草原の中で写ってる写真に変わるしね。
そうですね。
どのようになっとんねんっていう。
今僕もツイッターでね、ニューラルフィルターっていうのでやって見てますけど、うん、まあみんないろんな上げてはりますね。
もういろんなことやってるよね。
いやいや
もうすごいよ、もう一枚の写真で夕暮れの写真にできたり、なんか雪山にしたりとか、はいはいはい、もうどないなっとんねん、これっていうぐらい、ガンガン変えれるもんな、
はい。今、なんか笑顔フィルターみたいなんがあって、
ああ、はいはい、おもろいよね、はい、
人の顔を笑わせるみたいな、昔ね、千円札を折り曲げてね、ニヤニヤさせるやつとかあったじゃないですか。
はい、はい。
あれをなんかリアルにできてるみたいな感じ、すごいなと思って。
すごいよ、もう。だから、あれですよ、山崎さんのどんなにむっすりしてる写真でも、うん、爽やかな笑顔になりますよ、こう。
足立さんの顔いじりましょうか。
いやいや、いじらんでええよがな。
いや、もう、だから技術っていうのは、だから何が本か、まあ、わからないですね、足立さん言ってはったみたいに。
うん、うん、もうこうなってきたら本当にね、どれが本当に撮影されたやつなのか、加工されたのか、もう、区別とかもう全然わからないようになるもんね。
確かに。
えらいこっちゃな。
いや、もう、世の中のね、技術の進歩っていうのは、まあ、まあ、特にフォトショップとかいうのはね、すごいもう特化型っていうか、うん、もう写真の加工に、うん、もう特化して昔から有名ですからね。
うん、
ある意味そこの最先端かなみたいな。
うん、すごいっすわ。もう
最先端といえばあれですよ。後半のニュースがちょっとも一番興味深かったそれなんですけど。
あ、はいはい。
ザッカーバーグさんが社名を変えましたと。うん、まあね、先週先々週とかもなんか結構最近続けざまに、
うん、
ね、その話題が出てますけど。
はい、
あえてまた後半に残された意味とは、
あえて後半に残された意味とはの前にもう一遍読んでほしいなと思って、
あ、失礼しました。もう一回読みます。 Facebook のマーク・ザッカーバーグ CEO は、社名をメタに変更すると発表したと、
うん、はい、
でもこれからは Facebook ファーストではなくメタバースファーストになるっていう発言をしており、まあ、今後はメタバース事業に注力するということになってると。
はい。
もう Facebook は、なんか、まあ、あんだけすごいですけど、もうそれは言うたらサブやってことですかね。
うん、うん、サブというか、うん、まあ、一つの、そういう SNS としてはすごいね、はい、もう28億人やっけ、今、ユーザーが。なんかもうとんでもない数になってねえけど。
世界中で言うとね。
はい、うん。で、それだけ使ってるその一つの SNS としては確かにすごくこう確立されたものになってきてるんですけど、
はい、
でさらにね、やっぱりもう一歩進んでというか踏み込んでもっとこう、うんうん、コミュニケーション取ったりとか、もっとその感覚的に分かるようなものとかを伝えたいときってやっぱりまだまだね、文字とか画像とか、はい、ちょっとさ、動画とか、そんなんでしか今やり取りできてないじゃないですか。
はい。う
ん、
まあまあ、それは動画がまあ一番最高っていうか、うん、そうですね。はい。
うん。で、リアルタイムにやり取りするっつったって、音声とテキストと、あとまあ動画がつくかぐらいが限界であって。
それでもカメラでね、映してね、喋るとか、そんなぐらいですもんね。うん
う
ん、
そう。だからなんか、共同でなんか作業するみたいなことってなかなかできないじゃないですか。
はい、はい。
もう一つ。うん、でそれをやっぱりやろうとしたら、こういう、メタバースみたいな仮想空間の中で お互いにこう共同でなんか作業していく、なんかこう、ものづくりするなり、なんなりするっていう、そこの作業っていうのが、こうね、だんだんできてくる世界になってくると、やっぱこう、メタバースの方にどんどん移ってくるわけですよね、どう考えても。で、まあ、今までの、そもそもその、Facebook の動きとか見ていても、
はい、
そのメタバースの方向に、順番にこう、積み上げてきてるのは、あるんですよね、やっぱり今まで。
順番に積み上げてるというと、うん、準備をしてきたってことですか？
そうそうそうそう。例えば、はい、あの、オキュラスなんかも自分のところの傘下に、グループ会社に入れてるじゃないですか、もう。
はいはいはい、そうですね。うん、
あのオキュラス の, あのゴーグルね、その VR とか、はい、使うデバイスなんかはもう自分とこの傘下に入ってるしで、それとかあのこの前もオフィスのバーチャルオフィスなんかのサービスなんかもやるよって言って発表してるし、
はい、
うん、でまたあのちょっと前にこれまあメタバースが動き始めた、当然その中でいろんなその経済的な動きっていうのが出てくるから、あのリブラっていうのを昔発表してた、
仮想通貨でしたっけ、
うん、そうそうそうそう、
はい、
今はあのリブラではなくてあのデュエムっていうね、デュエムっていう名前に変わってるんですけど、
あらそういうの本も出してましたよね、
あリブラ出してました、
ね、
はい
、はい、
そんなのをやって、もう当然そのバーチャルの世界の中で経済が動くっていうことも想定してるわけです、そういうところから
全部、まあ、そう考えたら、うん、そうですね、だから
うん、
着々とこう準備は進めてきて、やっと満を持してみたいな感じなんですね。
やっぱりもうね、これだけあのインターネット、特にこれからあの 5G になって、うん、データがね、めっちゃでかいデータも簡単に送受信できるようになってきてるから、
はい、
そのもうね、あの山崎さんも私もよく知ってるあのセカンドライフっていう空間があった頃の、はい、あの配線の大変な時とかね、でパソコンのスペック化ってなかなか大変やったじゃないですか、あの当時だと。そうです、
グラフィックボードもええのん積んでね、そうそうやらんとね、
そう
動かないです、
うんうん、それが今やスマホで別にできるじゃないですか、あの VR とか AR とかにしたって。
そうですね、ギュイギュイ動きますもんね。
ギュイギュイ動くよ、そのVR だってね、一番簡単なやつって、あの、段ボールの箱みたいなやつにスマホパコって目の前に置いて、
はいはいはい、うん、
それでできるじゃないですか、そんなの。
できますね。
だから、それぐらいもう、あの、デバイスもね、性能がめちゃめちゃ上がったし、
はい、
で、もう回線速度もものすごい速くなってきてるし、そうなると、もう環境としてはそれだけ整ってきたわけですよね。
はい。
だから、ここで、やっぱりこう、メタバースっていうのにもう一気にね、うん、こう切り替えていかないと、
はい、
もう特にね、ここ2年ぐらいで、コロナ禍にあって、やっぱり直接会わないでやり取りするっていうのがすごい増えてきたから、そうすると、この先ってやっぱりどうやって共同作業を離れててやるかとか、やっぱりその、単純に、音声とか映像だけ見れてたらいいっていうんだけど、それ以外のいろんな要素ってやっぱり言葉じゃないコミュニケーションっていうのがやっぱりいっぱいあるわけじゃないですか、いろいろ、はいはい、
そうですね、うん、
リアルの世界でもそうだったけど、あのセカンドライフとかでねやってたらわかると思うんですけど、なんかあの、はい、みんなで集まろうって言ってて、こう、うん、そのアバターが後から来ると、あ、またあいつ遅れてきやがってっていうのとか分かるわけじゃないですか、
は
い、
まあまあリアルな感じでね、
うん、リアルな感じ、あ、またあいつ遅れてるわみたいなのとか、
はいはい、
うん、とか、あ、途中で落ちよったあいつとかいうのとかね。
あれでもそれは Facebook じゃまだそういう、まあ、セカンドライフ的なもの、まあ、ソフトっていうか、うん、まだ具体的なのは全然何も発表してないですよね。
具体的にはね、まあ、こんな感じのやるよっていうの、この前の、イベントというか、あれで映像とか出してきてるんですよ。
あ、そうなんですね。
うん。
それはどんなようなもんなんですか？
カードゲームとかやってるんですよ、みんなテーブル座って。
アバターが。
トランプ、うん、アバターがトランプでやってたりとか、そんなんも、 見せ、まあ、どこまでね、できるかどうかまだこれからなんでしょうけど、でもそういうふうに、それとか、今もう他の、その、メタバースとかのサービスなんかでも、はい、相手と、この物を受け渡しするとかもね、結構できるようになってきてるんですよ。うん、
ああ、なるほどね。
だから実際の会議とかだったら、自分の資料を相手に渡すみたいなの、やっぱりその動作として見えるか、
はい、
あ、ファイル送ったから見てっていうのと、やっぱ全然違うじゃないですか、うん、なんかやっぱ感覚的にね。
そうですね。うん、いや、
その会議の時に、ね、もう、いや、メール添付で送っといたからって言われて、そっちのメールから開いて見るのと、
そうですね、
やっぱり、仮想空間の中にいてて、そこでこう、はいって言って、その前で渡されたやつをこう見るっていうのとは、はい、全然こう、感覚的にやっぱ違うんですよね。その、そう
はいはい、
うん。だからそこら辺が、どれだけこう、その、メタバースの中で、できるようになっていって、
うん、
またそこでの問題になってくるのが、やっぱりね、いろんなデジタルデータとか、まあ、デジタルのアイテムがいっぱいこうその中に出来上がってくる、みんながね作っていくから、はいはいはい、いろんなものができるんですけど、そうですね、はい、そうするとそれの、所有権だとか、その著作権だとか、
はい、
やっぱりそこってすごい重要なことになってくるんですよ、うん、
はあはあ、そこに使われるのが足立さんの大好きな NFT、
そうそうそう NFT、 うん、そうですよ、もう
なるほど、
いやというかそれにもなってこざるを得ないと思うんですよ、だんだんそっちに、うん、で、なんでかっていうと、メタバースもね、これからね、いろんなタイプのやつがいっぱい出てくるんですよ。
はいはいはい。うんうん、
で、用途別にね、こう、使うメタバースが違ってたりだとか、
はい、
あるいは、その、場合によっちゃ、国によってね、こう違うとかね、うん、いろんなその国の法律とか、そういうものにのっとって運営するとかいうのがあったら、国ごとに違う運用の仕方をされてたりとか、
ね、
そういうふうなのが、はい、出てくる可能性があるんですね。非常にそのリアルに近づいてくればくるほど、
うん、
その国とかのその、文化とか風習だとか、はい、その中の社会的なその慣習だとか法律とかにこう沿ったような形に作らざるを得ないのが、あるわけじゃないですか。だんだんだんだん
必要に迫られるとか、うん、まあ、
そうそうそう、
以前セカンドライフがブレイクしてた時はね、それこそいろんなメタバースが、
うん
ね、
うんうん、
出てきてたわけじゃないですか。
はい。
まあ、あれが、まあ、また再現されるみたいな。うん、
で、あんな風になってくるんですけど、うん、ただ違うのは、
はい、
NFT を活用すると、そのメタバースの外にあるブロックチェーンを基準にして、そのアイテムを持つことができるようになるんですよ。
メタバース間での所有権のあれが。うん、だから
映せるっていうこと。だから A っていうメタバースの中に入ってる自分の服装を、
はい、
その着たまま B っていうメタバースのところに行くことができるようになるとか、うん、
なるほど、
うん、そういうのがこうね、できるようになってくる可能性が今ある。可能性というか、まあ技術的にはいろいろ、まだね、はいはいはい、クリアしなきゃいけないところを、その、共通のフォーマットにしなきゃいけないとか、いろんなことはあるんだけど、ただ、基本的な仕組みとしてはもう出来上がりつつあるんですよ、そういうことが。
なるほどね。
うん、だから、今までだったら、例えばもう本当にね、その以前の、まあ今も続いてはいる、いますけど、そのセカンドライフとかそういうところでこう、はいはいはい、中で商売やって、
うん、
でめちゃめちゃ成功したとしても、もしセカンドライフがなくなっちゃったら、そこでやってたこと全部パーになるわけじゃないですか。
は
い
は
い
は
い、
確かにそうですね、はい、
どこにも持っていけないからね、その作ったものとか何だとかって言ったところで、結局そこのサービス会社のデータベースの中に入ってるだけのことやから、
うん、
そうですね、外に持ち出しようがなかった、うん、だけどNFT とかを今後使っていくような対応した、まあ、ブロックチェーンゲームなんかも出てきてるんですけど、
はい、
そういうものと組み合わさっていくと、その外に持ち出すことができるようになると。だからそのサービスが万が一なくなっても自分のものは自分のものとして所有しといて、でまた別のメタバースのとこでそれを持っていって使うとか、はい、うん、そういう世界になってくるから、本当にね、なんていうのかな、こう、
うん、
国、日本で例えば着物買って着物着てて、
はい、
でそれでイギリス行くとかアメリカ行くとかできるわけじゃないですか、リアルの世界って
できますね、はい、
それと同じように日本のそのメタバースの中でやって、うん、自分で持ってたものを持ったままアメリカのメタバースの方行って、そこで同じようにそういう服装を着たりとか、うん、物をまた売買したりとか、
うん、ああ売るとかね、
うん、売り買いできるとか、そんなことができるようになってくるんですよ。
いやなんか。
すごい、すごい話ですよ。
すごい。ただ、すごいんだけれども、ちょっと一末の不安があって、今、いわゆるガーファーって言われるところで、メタバースやるぞってのは、うん、Facebook だけじゃないですか。
うんうん。
でも本当にあれなら、例えば Google なり、まあ Amazon ですか、まあ Apple とか、うんうん、あの辺も、当然準備はしてるのかな、みたいなちょっとイメージは、そういう声は聞かないんですかね。
あ、ただ、今のところ、はい、その、メタバースの方向に行くかどうか、ちょっとまあ、さて置いといて、
はい、
うん、まずは、その、NFT の方に関しては、ツイッターがもう、あの、アイコンね、
はいはいはい、
やろうとしてたりとか、インスタグラムも NFT の機能をつけるとか言ってるし、で、それから、あの、TikTok なんかも、その、はい、アーティストのやつの NFT 化して、その TikTok の中で扱えるようにしていくみたいな話とか出てきてるし、
ほいほいほいほい。
まあ、どんどんね、その NFT の方に対応していきつつあるから、そことメタバースはメタバースのところで、多分ね、そこが連携し始めるかもしれないですよ、そうなってくると。
これから、まあ、これからの世界かもしれないですね。
うん。うん、で、やっぱり今までいろんなところ、その、かつてのセカンドライフで、わーってこう、火のついた頃に、いろんなところがいろんなメタバースやとか、なんか、はぁみたいなサービスもあったけど、
詐欺みたいなのもありましたしね。
なんか、そういうのも出てきてたから、まあ多分これからね、ぐちゃぐちゃいっぱい出てくる可能性はあるんですけど。はい、
Facebook があんだけ、こんだけ言うからね。
うん、言うからには
絶対、可能性はあるやろみたいな。
うん、他のところもいろんなこと考えてるし、で、どのタイミングでどういうふうに見せるかっていうね、やっぱりことを考えながらやってる可能性は非常に高いと思うんですよ。うん、
なるほど。
でね、あとね、はい、もう一つ言うと、今のガーファって言いましたけど、もうガーファじゃなくなるからね。
どうなるんですか？あ、そうか。F が。
F が、M になる
ね。F になる。ガーマ。
ガーマかどうか、ガーマかな何なのか。みんなでいろんなこと言ってるけどね、そこ。どう変わるんやろう。だから、
ね、はい、
今、ガーファとかって本出してる人めっちゃショックやろうなって。
なるほど。
これ古い本やってなってまうっていう、
ね。確かに。これからはガーマだみたいな。
言うとかなあかんね。
誰が言い出すんじゃないですか。
そう、言うたもんがっちゃうもんね。
そうですね。いやいや、いやもう、まあ、うう面白くなってきましたね。
うん、そういうふうにね、もうどんどんこう、一気に、本当にこういうなんて、ね、Facebook とか、ああいうものが、Twitter とか、もう全部そうですけど、一気にこう広がってくるじゃないですか。なんか、ちょっとしたきっかけで、一瞬にして、わってこう広がるんで、はい、このメタバースなんかも本当にね、どこでこう一瞬にして、わってこう、もう誰も彼もが使ってるみたいなところに入ってくるかもしれないんで、
ええ、ま
あ、こういうニュースね、出てきたら、ぜひ、ちょこちょこチェックするようにした方がいいんじゃないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
お待ちかねのエンディングですよ。
お待ちかねっていうか。
Amazon の本を、中古で出されたお気持ちの、
ね。いやいやいや、
お気持ちじゃないか。
私は出してないっちゅうね。
出してない。ね。
これ、は
い、
これね、なんか、出版社の人にも聞いたんですけど、
はい。
いや、そういう仕組みか、とか思って。
どういう仕組みやったんですか？
まずね、はい、Amazon の、その、システムとしては、どういうことになってるかというと、はい、
うん、
時々見ると思うんですけど、在庫がなくなると、その、中古市場に出てるやつが表になるんですよ。一番最初に。
はい、
うん、出てくるようになるんですよ。で、今、私の本っていうのがまだ、出てないんで、
はい。
で、システム上では在庫ってゼロなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。はい。
だから、在庫がない状態って同じように判断されてるんですね。
はははははは。
で、中古の本とか扱ってる業者なんかは、そういうことを理解してて、その、発売するその寸前というか、そのシステムが在庫の数字を書き換えるまでの間は、中古が頭に出るっていうのが分かってるから、
はいはいはいはい。
で、わざと自分とこのやつを出せるように、設定してきよるんですよ。
だからまあ、要は、だから、足立さんの本を、ちゃんと定価で買って、
買ってもいないと思う。
買ってもいない。
うん。値段だけつけて出品しとくんですよ。
ああ、持ってないのに。
うん、持ってないのに。
で、買う人がおったら、それを買って発送すると。
そうそうそうそう。
ああ、せっこいこと考えますね。
だってね、その、私がこうやって、あのね、あの、こういう番組とかで言ってて、言ってたら、はいはい、ね、1430円ですよとか言ってるから、
まあ、それ
で聞いてる人は見たときに、え、何これ、値段おかしいって思うけど、
はい、
そんなん聞いてない人は、あ、なんか NFT の本出てるとか言って、買っとこうって、ポチってやっちゃうじゃないですか。
ポチってやっちゃったら、まんまと、
そうそう、4000とかね。
払わされて。
4000とかはさすがにね、ええー、って思うかもしれんけど、
はい、
あの、1800円とか出してきてるところとかあるんですよ。
なるほどね。
1800円ぐらいだとあんまり気づかへんじゃないですか。
もう400円ぐらい。
うん。それにこういう本だったら別に2000前後っていっぱいあるから。
まあそうですね。
そんな違和感持たへんでしょ ?1800 円とか言われても。
そうやったら結構高いですもんね。
う
ん、
そう、2000円とか2500円とかすんのもいっぱいあるから、
はいはいはいはい、
別にそんなに違和感持たへんじゃないですか、それぐらいやったら。もうだからね、そういうのがあって、中古品のところにね、もう2860円とかで、ほぼ新品とか言って、いや、ほぼ新品も入れたくでも、お前な、って。お前ちょっと待てよって。で、しかもさ、発送、商品の発送予定がさ、10月の下旬とか書いてあったりするんですよ。あ、これお前、仕入れてから売ろうとしてんなっていうのが。
書いてます。11月13日土曜日から20日までにお届けってなってますね。そうそう、うん、送料無料って書いてます。
いや、そりゃするやろ。
でも、こちらからもご購入いただけます。7点の中古品と新品って書いてますよ。
そうなんよ。だから新品があるから、そっちでいけるのにっていう、ね。
4147円がいっぱいあって、中古品で3500円、ほんまや。
いや、むちゃしよるよね。
むちゃしますね。
なんかこういうね、なんか隙をついてね、
はい、
出してくるのがいるらしいんですよ。
まあだからこういうなんも、だからもう、足立さんのこれだけじゃなくて、他の商品でも全部やってるんですよね。
そうそうそう、うん、何でもかんでも、うん、はい、全部。だから、新しいの出たら、片っ端からそういうのは、とりあえず設定しとくっていうね。
引っかかったらラッキーみたいなもんですかね。
そうそう、1個でも引っかかったら、後から仕入れて送るだけやもん。
リスクなしですね。
リスクなしです。下手したらあれちゃうの、はい、下手したらアマゾンで、発送先をさ、相手の住所入れて送っとけばええんちゃうの、
はいはい、ああ、確かにね。ほんまや、うん。それやったら一番楽ですわね。
うん、何もせんでいいもん、自分とこは。
何もしんでですね。配送料も言うとアマゾンやったらまあ無料。
そうそうそう。うん、無料になってるもん、本やから。そう
ですもんね。
うん。
ノーリスクや。すごいな。
えぐ。やったあかんで。やったあかんで。
はい、そういう、だからそういう情報どこで調べるかってとこですよね。
そうそうそう。そういうのをなんでこういうのを感づくかとかね。
いやー、悪賢い人は、呼んでいますね。
いろんなこと。ということなんだろう。1430円なんで。
やっと聞くと安く感じ、それが足立さんの作戦でした、
ね。なんで私は、4000円ちゃうからね。
いや、でもなんか、これ見たら、
うん、
出品者わかるじゃないですか。販売元、はい、ブックス青木って書いてますわ。
うん、いや、言うし。いやいや、私は言わんとこと思ったのに。敵に回すつもりじゃないから。
これあれじゃないですか。王はフェイクで、ブックス秋じゃないですか。
いや、なんで、
この秋。
いや、なんでやれ。なんで私がやっとんねん、自分で。
でもそんなに否定的も結構多いですね。
まあまあね、いろいろようわからんねんけど、まあ確かに中にはね、こう、すごい売れてて全然手に入らへん本とかあったりとか、はい、絶版になって入らへん本とかね、やっぱあるのはあるから。
いや、こんなんばっかやってるんでしょうね。
知らんけど、そこまでは私はよう言わんけど。
はいはい。
まあそういうことがあるっていうことで、いやーなんかね、実際こういうなんで出版して、
うん、
アマゾンに乗っかるといろんなこと起きるなぁと思って、もう。
面白いですね。ね、新たな発見というか。
こんなこと経験できへんだから、ほう、なるほどって思って。電子書籍やったらね、在庫なしっていうのはありえへんから、
そ
ういうこと、うん、そういうことが起きないんやけど、紙の本だとそういうことが起きうるから、そこの隙をついてやるって、
ねえ。そう、だから、 本も、あれの一角で、その他のもいっぱいあるんでしょうね。
ああ、絶対ありますよ。家電製品とかでそんなんいっぱいあると思いますよ。そういうなの。
人海戦術ってもとにかく全部ダー出して、ねえ。いや、まあさすがにそこまでしないですけど。いざとなったら。ね。
何のこっちゃ。
まあまあそんな感じで、告知とかはもうよろしいですか、はい、今日は。
いや、もう、とにかく、私の方は1430円なんで、
はい、
そこのとこお間違いなく。
わかりました。今週もありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。